皆さん、こんばんは。今日は、何でしたっけ？冒頭からですね、ちょっと残念なお知らせがございまして。いやー、2週連続っすよー。そうなんです。そうなんです。アリスさんが風邪をひいてしまいました。はい。やっちゃいました。というわけでですね、本日は、まあ、2週連続レイモンズナイトプチにするわけにはいかないので、本日は本放送ということで、やっていきたいと思うんですが、今日は残念ながらですね、アリスさん来られません。はーい、残念。いやー、なんかあれですね、喉を、やっちゃったらしくてですね。はい。風邪もらって喉がひどくてですね、喋れないほど苦しいですっていう、LINE が届いてまして。まあ、一応ですね、なんか喋らなくてもいいので、その場にいるのはどうかっていうね、打診も行ったんですよ。いるけど喋らない MC とか斬新で面白そうだったんでね。なんかそういうのをやってもらおうかなと思ったんですが、それに関しては既読がつきません。はい。というわけで、アリスさんは、まあ、多分寝てしまってます。まあ、そんなわけでですね、2週連続にはございますが、本日アリスさんお休みでーす。残念。まあ、今日はですね、私一人で、まあ、頑張ってやっていこうかなって思っておりますが、もう私もですね、先週、なんか微妙に体調が悪いとか、年々のお話をしたと思いまして。で、確か先週のレイブンズナイトプチ、ラジオの最中にですね、陽明酒。そう。虚弱体質には陽明酒がいいのではないかというね、ご意見をいただきまして、早速、もうその場で陽明酒をポチってしまいました。アマゾンさんでですね、大変お安く販売しておりましたので、その場で陽明酒を購入してですね、まあ、数日前から飲んでるわけですが、これ、聞いてないのかよくわからないです。なんとなく聞いてるような気もしないでもないような、そんな気がします。まあ、昔からある、すごいこうね、宣伝文句もいろいろあると思うんですが、陽明酒ね、本当聞いてるのかどうかもわかんないような、そんな感じだったりはしてるんですけど、なんかまあ気持ち体調良くなったのかな。謎ですね。実際あちら、あれはどのような、効果があるのかっていうことなんですが、まあ、某ウィキペディアによりますと、陽明酒製造株式会社が製造販売する薬用酒でですね、商標登録ということでございますが、正式な名称は薬用陽明酒ということでですね、14種類の生薬により滋養強壮の効果を持つものとして販売されているそうです。はい。まあ、随分とですね、昔から、あるものでございまして、まあ、日本の、まあ、よく漢方とかそれ系って外国からやってくること、特に、アジアからやってくることが多いんですが、陽明酒に関しましては、日本産の薬用酒だそうですね。まあ、古くは1602年で製造開始。ですね。で、さらに1603年に徳川家康に献上され、その時に飛龍の、印を使うことが許された、日本初の商標とも言われてるそうです。
へー。
はい。なんか、へえがですね。まあ、何でしたっけ？ まあ、日本国外でも今は知られてるみたいでございまして、はい。なんかまあ、ですね、その、徐々に、東京へまあ進出した当時は全く売れなかったんですけど、まあ広告を出したところ反響が大きくて一気に売れたっていうものでございますが、まあ、実際どうなんですかね、この陽明酒、まあ昔からあるベストセラー商品じゃベストセラー商品なんでしょうけど、陽明酒の効果としてはもう目覚めすっきりとか体がだるいとか疲れが取れないとかね、そういった疲労を和らげてくれるようなそんな効果があるらしいです。本当にあるのかどうか、うん、気になって私も実際に読んでみましたが、まああるのかどうかはわかりません。はい、今のところわからないです。まあね、私陽明酒の回し物、陽明酒株式会社の回し物ではございませんが、まあ今後もですね、需要競争の効果があるのかどうなのかっていうのもですね、試しながら、ラジオの値段に、序盤の値段にね、していければと思います。はい。個人の感想ですね。個人の感想。まあ、回しもんでしたらね、すっごい効果があったぜとかってね、目覚めがすっきりしたとか、いろいろこうね、歌い文句あるとは思いますが、うん。なんだろう。そうですね。今までですね、私、結構いろんなサプリメントだとかですね、いろいろなものをこう、寝る前に飲んだりとかして、まあ、試してたりしてたんですが、まあ何しか自分の中で効果が実感できるもの、これをまあ紹介すればですね、そうですね、口内炎とかそういったものにはやはりビタミン B2、ビタミン B2、まあ経口摂取だとあまり効果がないという話なんですが、まあ、ビタミン B2 を取るとですね、まあなんとなく、口内炎が少なくなったり、疲れが取れたり、寝起きが良くなったり、そんな感覚はございました。はい。まあこれも個人の感想でございますが、まあビタミン B2 はそこそこ効くのではないでしょうかね。まあ代表的なサプリメントとしてはチョコラ BB ってやつですかね。あれなんかは結構いい感じだと思います。あとはですね、何でしたっけ、ビール酵母かな、ビール酵母、亜鉛とか鉄分ですね。あれはまあ男のあれの量が増えるらしいんで、なんか体調が良くなるよりもあれの量が増える効果の方がまあ個人的には実感できたようなそんな気がします。まあ私よりお若い、こう、やりたい盛りの人間はですね、ビール酵母なんか、いいかもしれませんね。はい。某カンコレの絵師の某芝生さんもですね、なんかそれを、あれの量を、増やすために、それを飲み続けてるっていう、そんな噂もあるみたいです。まあ、これも個人の感想ですね。わかりません。ですね。まあ、ですんで、なんか他にもですね、なんかおすすめな、栄養剤とか栄養ドリンクとかですね、ドーピング剤とかですね、ございましたら、それも教えていただければ。まあ、アリスさんにも飲ませたい。はい。虚弱体質のアリスさんにも飲ませたいような、そんな感じではございます。あとですね、まあ、そんなこんなでですね、本日はま、私一人ではございますが、アリスさんはいませんけど、アリスさん、いつ、なんか、ログインとか反応でもあればいいんですけどね、拗ねたのか寝たのか、わかりません。はい。拗ねてしまったのか寝てしまったのかわかりませんが、まあ、アリスさんから反応がございませんので、まあ、何か、ね、あればいいんですけど、全く反応ございません。まあ、今日は このままですね、普通に、本放送続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ライブズナイト第404回放送、本日も最後までよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、一人で細々とやる回もある、そんな感じのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。 HRR と書いて HR と申します。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。でですね、あらかじめですね、本日ラジオを放送するにあたって、ちょっと、ご了承いただきたいのがあるんですが、ちょっとですね、ラジオの最中に私、所要等々で電話がかかってくる可能性ございます。で、若干ですね、わずかに席を空けるケースございますんで、その点あらかじめご了承くださいませ。はい、まあ、そんなこんなんでですね、本日も、レイモンズナイト第404回放送を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとアリスさんお休みですので、今回は私一人で対応させていただきたいと思います。はい、なんかキンコーンって今、LINE の音が鳴りましたが。はい、すいません。無理でしたということでございます。何が無理なんだろう？何が無理なんだろう？はい、アリスさんから今、返事が来ました。まあね、すいません無理でしたというね、答えが返ってきたんですが、何が無理なのかが俺にはよくわかりません。まあとりあえず、無事生きてることは確認できました。はい、まあそういう今日のお題紹介していきたいと思います。今日のお題、先週1週間ちょっと吹っ飛びましたが、本日のお題はですね、秋の定番のお題でございます。〇〇の秋、まあ、いろいろあると思います。食欲の秋とかですね、読書の秋、スポーツの秋、恋愛の秋なんかあるのかな、よくわかりませんが、まあ、何々の秋ですね。はい、とにかくまあ秋といえば思いつくもの、ぜひぜひ教えてください。食欲の秋、うん、食欲の秋、食欲の秋、秋といえば秋の食べ物、秋の食べ物何がいいんでしょうね。アリスさんがいたら絶対クリを連呼してると思います。クリクリクリクリ言ってると思います。はい、まあ、アリスさんがクリクリ言うのを聞けないのが非常に残念だとは思いますが、まあね、秋の食べ物とかですね、スポーツの秋。なんか最近では大阪マラソンなんかが、行われるとか前年の話でですね、FM のラジオの方は盛り上がってたりはしてますが。はい。あとはまあ、最近、ハロウィンですかね。ハロウィン系の、ネタとかもあったりはしますが、まあ、そんなね、秋といえばね、思いつくものぜひぜひ書いていただければと思います。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイト掲示板、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの404回放送のスレッド、こちらに書き込みいただければと思います。でですね、こちら一応レイブンズナイトは大公開時代オンライン の、まあ、ゲームのラジオ番組ということにさせていただいてるんですが、まあ、最近ゲームの話題、ゲーム内の話題を全くね、しないケースも多いですが、まあ大公開時代オンラインを全く知らない人にもですね、聞いていただけるようなそんな番組を目指そうかなって思っておりますんで、まあ ゲームの話題なんかも当然行っております。まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、このまあ、っていうのが多すぎますね。そういえば、その、ラジオというか、まあ、人前で喋るにあたってですね、とか、あーとかですね、なんて言ったらいいんでしょう。間に入るこの間を伸ばす的な語句を使わないように喋るっていうのが非常に難しいらしいです。そうなんですよね。だから、それを、その間を取る、テンポの間を取るね、間の言葉を使わずに喋れるようになったら一人前らしいですよ。まあ、そんな私リア充じゃございませんので次々セリフは出てきません。ですのでまあこのまあとかね、こういうあーとかとかっていうのもですね、なるべく少なくしようと努力はしてるんですが、なかなか治りませんのでね、その辺はご了承いただければと思います。私もプロのラジオ MC ではございませんのでね。何の話をしてたっけ、忘れた。あ、思い出しました。でですね、レイブンズナイトでは大公開時代オンラインのゲーム内のチャットルーム用意しております。ゲーム内の、チャット入りたいって方はですね、なんか合図ください。リスボンの港前、EOS サーバーのリスボンの港前が放送ブースとなっておりますので、そちらに来ていただいて、何らかの合図いただければ、まあ、そのメッセージを見ている方が、どなたかがチャットルームに誘ってくれると思います。または、あまり注目はされてませんが、レイブンズナイトの掲示板の横っちょにですね、ちっちゃなチャットウィンドウなんかもございます。そちらの発言なんかもですね、こちらのラジオで拾えるケースございますので、まあ、そちらに参加していただければ、大公開時代オンラインをプレイされてない、今課金してないのでログインできないって方はですね、こちらのチャット窓もご利用ください。またはですね、IRC チャットルーム、そちらも用意しております。IRC チャットですね、こちらに参加いただければ、まあ、特定のキーワードを流すことによってラジオの中に効果音を出すっていうね、そんなシステムもあったりしますので、まあ、IRC チャット参加の仕方はですね、アリさんが作ってくれましたレイブンズナイト IRC チャットへの道っていうリンクでやり方を見ていただければ誰でも簡単に参加できる、簡単には参加できないかもしれませんが参加できると思いますので、ぜひ試してみてください。そんなこんなでですね、本日の404回放送お題、〇〇の秋投稿お待ちしております。後半のお題のコーナーまで、ぜひぜひ、どしどしご投稿くださいませ。1行2行、匿名の書き込みでも何でも OK でございます。まあ、結構ね、訓練されたリスナーの方が多いので、初めての方はですね、ちょっと抵抗があるかもしれませんが、もうそんな初めてのなんか気にせずですね、バンバン書いてください。お待ちしております。そんなこんなでですね、最初のコーナーに進んでいきたいと思います。本日もよろしゅう頼みます。ナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったニュース、ちょっとした話題、そんなものをつらつらつらっと紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは毎週火曜日にアップデートなんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつければそういった情報等々を入手することができるというそんな感じでございます。はい、では早速ですね、公式サイトのワールドニューストピックスなんかをずらずらっと見ていきましょう。まずはですね、トピックス10月20日ですね、公営テクモオンラインゲームハロウィン祭りが開催中でございます。ハロウィン祭りですね、はい、開催中でございます。10月20日火曜日からですね、 光栄テクモゲームスのオンラインゲーム3タイトルが一斉にハロウィンパーティーを開催。期間中各タイトルの実施しているハロウィンイベントやキャンペーンに参加して特製ハロウィンアイテムをゲットしようということでございます。まあ、大公開時代オンラインでは戦国の御で初めてのハロウィン開催されるそうです。期間限定のハロウィン衣装が登場ですね。
ノブオン。
そしてですね、続いて大公開時代オンラインは、ジャックスハロウィンに参加して限定アイテムを入手しようということでございます。限定装備、特別な力を秘めた装備品を獲得せよということでございます。そして三国無双はキャンペーンに参加してハロウィンの服装と家具をゲットしようということでですね、結構ね、どれも個性的なアイテムがゲットできるみたいでございますので、まあ、中でも信長の野望オンラインのこれは完全にね、時代をあれしてると思いますが、おっとちょっと電話かかってきました、お待ちください。はいはい、ですね、ちょっと一瞬だけ、荷物を受け取りに下まで行ってきますので、ちょっとだけ、このまま席外します、すいません、このままお待ちください。はい、すいません、ただいまです。お待たせいたしました。ちょっと中の人がですね、今日ちょっと、映像の仕事の分が、仕事かなんかで、データを受け取るっていうような、そんな感じの、あれでございました。はい。詳細に関しましては、お伝えすることはできませんので、ご了承くださいませ。はい、というわけでですね、ちょっと息が上がっておりますが、休憩、ちょっと休憩。 やーね、こういうタイミングでアリスさんがいないとですね、放送事故のようなことになってしまいますんで、まあね、いかにアリスさんの存在が大切かというのがですね、改めて実感できました。はい、というわけでですね、続きやっていきたいと思います。続きましてですね、ライブイベントジャックハロウィンが、20日から20日より開催されております。こちらのイベントの内容なんですが、よいしょ。参加資格に関しましては、合計名勢500以上のプレイヤーキャラクター、体験版アカウント、ネットカフェアカウントでも参加可能だそうです。こちらはですね、ロンドンの NPC 墓森に話しかけるとイベントが始まるそうです。まあ、ですね、ロンドンに行ってイベントを開始すれば、一応ですね、こちらのライブイベントを参加することが可能でございます。まあ、どんなもんなんでしょうかね。ロンドンの墓守のイベントが始まるみたいなんですが、はい、ちょっとその皆様、リストンにお集まりいただいてるんですが、私ちょっとロンドンの方に行ってみましょうかね。実際にそのイベントをやりにですね、どんな感じで始まるのか、まあ気になる方もいらっしゃると思いますので、はい、現在私今からちょっとロンドンの方に向かってみたいと思います。よいしょ、出航。はい、大学の教授から地図に関する相談があるようです。オックスフォードの教授を訪ねてみましょう。嫌です、嫌です。ってなわけでですね、大学じゃないロンドンに全力で向かいながら、このままラジオを進めていきたいと思います。なんか地図に関する相談があるようですって言われてもですね、私地図に関して全く興味ないわけですから、そんなことをね、言われても、ね、私では何も対応ができないと思うんですよ。ですんでね、何でしたっけ、その持ちは持ち屋じゃございませんが、地図とかを好きな、地図とかに関しましては地図好きな方にですね、いただければいいんではないか、そんな感じがします。まあなんて言ったらいいんでしょう、まあ、地図のイベントを進めろとかってそんな話だとは思うんですけどね。はい、あとはですね、その本当よく大学に呼ばれるんですが、その何でしたっけ、あ、陸地調査の方ですね。なんか大学の、論文提出数が一定以上を超えた状態で、大学の教授に話しかけると、なんかアイテムがもらえるらしいんですが、アイテム枠が私ちょっとカツカツなので、そのもらえるアイテムも、現在、放置している状態です。あえてもらわず放置している状態ですんでね。大学に行って話しかけるのはなかなか難しかったりします。はい、まあ、ってなわけでですね、ちょっと全力で、ロンドンの、ハロウィンイベントに向かいながら、向かいつつですね、このまま放送を続けていきたいと思います。で、続きまして、期間限定特典90日間プレイチケットの期間限定特典を、ベネチアンマスク各種アイテム変更ということで、ベネチアンマスクに関しましては、よいしょ、更新料取引がプラス2と会計がプラス1だそうですね。はい、そしてですね、あとは走行工事の鍛錬ですね。追加走行を強くするための鍛錬、鍛えすぎると失敗することもあります。そして臨時便乗宣言が3で、冒険技能、上級共同書が10、そし して雷神の守り崩壊者ポイント180ポイント等々がもらえるそうです。90日間のプレイチケットですね。私1年プレイチケット買ってるんでこの辺の得点ってもらえるんですかね。そしてですね、ワールドニュースの方で、クライアントパッチ内容ですね、変更がございます。プレイステーション3版では、一部の処理を改善ですね。共有倉庫のウィンドウを開いた際の処理が不安定になる場合がある点を改善。そして、プレイステーション4版では洋上でサメに遭遇した後にゲームが強制終了する場合がある不具合を修正。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、これ面白いですね。洋上でサメに遭遇したらゲームが強制終了してしまう。これはひょっとしたら船の中の人、船長さんがサメに食べられてしまったのかもしれませんね。で、あとですね、一部の処理を改善ですね。多数の船が存在する海域に出た際や共有倉庫などのウィンドウを開いた際の処理が不安定になる場合がある点を改善しました。だそうです。で、さらにですね、こちらは機能を追加といたしまして、ライブイベントジャックハロウィンが追加、そして、冒険者応援キャンペーンに関する初期能が追加されました。で、大公開時代オンラインは始めようキャンペーンの初期能が終了したして、90日のプレイチケットの期間限定特典が一新しました。で、その他としてはですね、大公開時代オンラインのそのプレイステーション4版の期間限定特典の条件を満たしたアカウントに特典アイテム、ニューボヤージュギフトが配布されたそうです。そして、秋の、夜長のハーベストムーンのワールド対抗戦の報酬と個人戦の商品が配布されたみたいです。はい。あとはですね、臨時サーバーアップデートが行われたみたいでございまして、ジャックハロウィンにおいてイベント NPC 指定が正しい位置に出現していなかった不具合が修正されたそうです。まあ、こちらはですね、オンラインメンテで修正したみたいでございまして、ゲーム自体がその間プレイできなくなる等々はなかったそうです。はい。でですね、最近の話題ニュースとかを、あとは大回戦がですね、23日から行われる予定でございます。こちらは EOS サーバーの大回戦ですね。EOS サーバーの大回戦が行われる予定でございまして、大回戦スケジュールは、23日、24日、25日の3日間ですね、大回戦が開催される予定でございます。ポルトガルがイスパニアに宣戦布告ということでございます。はい、投票とか戦闘結果ではございますが、10月のやつは、アップウェブで見ることができるのかな。はい、そうですね、こちらは大回戦情報をちょっと、紹介しておきたいと思います。大回戦情報なんですが、イスパニアの所属校ラスパルマスが攻撃対象となっております。で、対戦国はですね、ポルトガル・フランス同盟軍 VS イスパニア・ベネチア・オスマントルコですね。はい、イスパニア・ベネチア・オスマントルコと、ポルトガル・ポルトガル・フランスの、両陣営で対戦という形になっております。海戦海域はカナリア沖とマディラ沖ですね。意外に狭いですね、カナリア沖とマディラ沖っていうのは。これはちょっと大混戦になることが予想されるんですが、どうでしょうか。実際マディラ沖とカナリア沖って結構狭いですよ。 そう。そのマディラ沖なんかは完全にマディラ以外の上陸地点がなく、カナリア沖もですね、ラスパルマスとアルギンが町があるだけですね。で、ちょい南のカーボベルデまで行くとですね、カナリア沖を突破して、穀物海岸沖になってしまうんですよ。だから非常に、まあ、ちょっと狭い感じの、狭くはないです。面積的には狭くはないんですが、まあ、陸地周辺って言うんですかね、もうこの、港がある周辺っていうのが非常に狭いです。狭いというか範囲が狭いですね。マディラ沖はマディラだけ、カナリア沖はラスパルマスとアルギンのみ港がありますので、となると、今の、国だとどうなんですかね。よいしょ。マディラ、ラスパルマスがイスパニア領になりますので、だからまあラスパルマスにイスパニア、ベネチア、オスマントルコが集合しつつ、まあそこがメインの補給拠点になるでしょうね。で、マディラ、カサブランカ、アルギンに関しましては、どちらもポルトガル領ですので、ほんと、ラスパルマス周辺が激戦区になる、そんな感じがします。はい。そうですね。まあこれは、どちらの陣営も、まあラスパルマスとマディラの間ぐらいが激戦区になるんではないかなとは思いますが、まあどちらの陣営も補給がすごく大変だったりはする、そんな感じの大回戦ではございますね。まあ今、ですね、というわけで、のこのことロンドンにやってきたわけではございますが、ロンドンのどこにいるんだろう、そのさっき言った何でしたっけ、あれの NPC、 ハロウィンの NPC はどこにいらっしゃるんでしょうね。ロンドンの広場、ロンドンにいる NPC、どこだろう、どこにいるんだろう、広場あたりにいるんですかね。お、お化けのジャック、墓守見習い。このあたりですか、墓守さん。違います。広場の噴水のところに墓守さんがいるそうです。いない。墓守は酒場前ですね。なるほどなるほど。そういえばですね、その大航海時代オンラインの、まあ、ゲーム内で、私の個人的な事情ではございありますが、最近ですね、金欠でございます。はい、金欠です。というのもですね、その FS 造船とかいろいろやってですね、ちょっと何でしたっけ、所持金がこう心もとなくなってきましたので、何かしらをしてお金を稼がないといけないのではないかなって思います。はい、ですんで、まあちょっとその何かいい稼ぎ方法があればですね、まあ個人的には最近その錬金術とかの関係でですね、あの鉱石類が非常に高くなってますので、鉱石類ですね、こちらを掘っては打って掘っては打ってしようかなって考えてたりしています。今からちょっとそのハロウィンのイベントについて紹介するしたいと思うんですが、まあ、ちょっとネタバレになりますんで、まあ、その辺気にする方は、スルーしていただければと思います。 よいしょ。というわけで、あなたは航海士さんですか？急に話しかけてごめんなさい。実は航海士さんに頼みたいことがあるんです。なんだろう。航海士さんはお化けのジャックという怪物をご存知ですか？はい、知ってます。私たち墓守が封印していたかぼちゃ頭のお化けなんですが、封印を破ってしまったようで、突然ファンタジーになったぞ。これ大航海時代オンラインなのに突然ファンタジー、すごくファンタジーになったぞ。まだ事件は起こっていないようですが、悪いことを企んでいるのに違いありません。冤罪です。冤罪だよ絶対。私が言ってもきっと逃げられてしまうので、代わりに調査してきてもらいます。ちょっと忙しい。まず一遍断ってみるのが重要ですね。ごめんなさい、やはり忙しいですよね。はぁ、あ、はぁ、あ、マジはぁ、あ、よし、もう一回だ。というわけで、協力する、調査には協力してみましょう。ありがとうございます。これで先輩たちに怒られずに済むかも。ジャックは欧州の各町で目撃されているようなので、各地で調査お願いします。各町では箱守見習いがジャックを見張っているはずです。調査のお礼は彼女たちが受け取ってください。それじゃあ頼みます。ということで、早速ロンドンにいたやつに話しかけてみましょうか。まあファンタジーですね。はい。でですね、お金稼ぎの方法なんですが、素直に何番。いや、今ね、ぶっちゃけ言います。何番やるなら小石運びを、小石を運びます。何番をやるのではなくて、何番に行く途中、どこだったっけ。よいしょ、よいしょ。マスリパタム。だったかな。マスリパタムで小石を仕入れて、それを北欧に持って帰って売ったら高く売れます。何番品ぐらいの値段で売れます。ですので、まあ私のランバンコールとかだったら、よくこの小石を、日本とかその辺に持って行って、売れるものに交換して、積んで持ち帰ってくるっていうパターンが多かったりするんですが、その小石を直接持ち帰ったら高く売れます。ですんで、南蛮攻撃するなら小石を持って帰ります。でもその小石って言えばですね、何でしたっけ、白い鉱石から作ることもできるので、白い鉱石をですね、購入してそれを小石に変換するっていう手もあるんですね。じゃあお化けのジャックさん、オラを参加するのじゃな。それじゃあルール説明じゃ簡単だから安心せえ。何のことだ。ここにあるダイス2つを俺とあんたで交互に、そのダイスの面の合計が多い方が勝ちってわけさ。合計が同じ場合はサービスであんたの勝ちだ。さあ挑戦する。挑戦する。オラ、うん、その息だけは買おう。後で吠え面書いても知らんからな。知らねえよ。それじゃあ覚悟ができたらあっちにもう一度話しかけるのよ。オラ来いや。ゲーム開始だ。まずは接着からでござる。俺様の目の合計は10だ。お前の目が10とかってだいぶでかいぞ。4。はい、負けでした。もう一回チャンス、チャレンジ。それじゃあルール。挑戦。ほら来いや。えい。6。いや、4、なんでだよ、おい。え、これって運ゲーですか。これってものすごい運ゲーですか。おらおらおらおらおらおらおらおら。さあ、来いや。4、4、9、よし、勝った。えい、えい、なんだこれ。調査の俺、公開者ロット2をゲットしました。はい、なんかなんでしたっけ、墓守に対してクリックを連打してたら勝手に勝って公開者ロットがもらえました。なんだこれ。うん、まあいっぱいやれば秘めた、特別な力を秘めた装備品が手に入るのではないでしょうか。さあ頑張ってやっていきましょう。あとはアム アムスとセビリアだそうですね。これを毎日やればいいのか？アムスとセビリアで、話しかけるっていうのを毎日やればいいのか？わぁ、めんどくせぇ。なんだこりゃ。めんどくせぇ。え？めんどくさい。まあ、そんなもんですね。イベントというのはそんなもんだと思います。うん、そんなもんだね。1日3都市で1セットだそうですね。アムスとセビリア。まあ、アムステルダムは近いですからいいですけど、セビリアが遠いです。セビリアが遠いです。アムステルダムは近いですが、セビリアが遠いです。はい。まあ、ね。1、2、3回。まあでも、あれじゃないですか。最近の船は早いですからね。私の船は遅いですけど、最近の船は非常に高速ですので、まあ、アムステルダムから、ロンドンからセビリア向かうぐらいなんかもう、腹くそほじれながら行けるような、そんなレベルなんではないでしょうかね。はい、まあ、そんなこんなで、ライブイベントジャックハロウィンが実施しております。まあ、それよりも私はその金欠、金稼ぎをですね、なんか方法を考えて、お金を稼がないと、ね、大回戦に参加したりするのも、まあ、大回戦は全然大丈夫か。ね、まあ、不労所得を得られるのが一番いいんですが、まあ、そういうわけにはなかなかいかないですからね、ちょっと頑張って、大公開試合オンラインのゲーム内でもお金稼ぎをちょっと頑張ってみたいと思います。そうなんですよね。結構な額、変な船を作るのに結構な額吹っ飛ばしましたから、まあまあまあまあまあ、そんなこと、そんなこんなで、まあ、最近なんかあのカテゴリー賞、カテ賞の値段が非常に上がってるみたいですので、そのカテ賞をこうね、調達してお金を稼ぐっていうのも非常にいい手段だとは思うんですけどね。というわけでアムステルダムにやってきましたわけだが、アムステルダムのどこにいるのかな？さっきの墓守ってやつは。基本的には、広場とかその辺にいそうな気がしますが、港前かよ！情報提供ありがとうございます。広場にいそうだったんですが、広場にはいなく港前にいるそうです。港前。そうなんですよ。最近その家庭所の値段が非常に上がってまして、それをするタイミング、そう上がる直前にですね、何でしたっけ、私、家庭1を全部売っ払ってしまったんですよ。家庭1を全部売っ払ってしまって、その家庭所がですね、全然なかったりとか、はい、でですね、残念なことになったりしましてたんですが、お化けのジャック、発見しました。ジャック発見しました。こちらにも墓守の見習いがいらっしゃいますね。ちょっと待ってくれ。こちらのルールは、あっしが分身が様々な仮装をしてこの街のどこかにそれを見つけるだけってことよ。制限時間5分。この味も挑戦するかい？ほら、挑戦！分身が仮装しているところを誰かに見られたかもしれない。ハロウィンの参加者、この辺のハロウィンの参加者に適当に当たってみたら、いけるのかな？はい、違う。道具屋の方。道具屋ってどこだっけ？この辺だ。道具屋にいるかもしれない。しかしこの5分間はどっかでカウントされてるんですかね。この時間制限とかですね、その辺が出てくれれば非常にありがたいんですが。さあさあさあ。仮装した怪しい男。お、怪しい男を発見ですよ。これもう名前からして怪しいですね。名前からして怪しい男を発見です。お前がジャックだ。怪しい男ですね。はい。さあさあさあさあ、制限時間。ちゃんと制限時間はカウントされてるみたいですね。 さっさと報告しろやってことでございます。しかしあれですよね、何でしたっけ、大航海時代オンラインのこう怪しい男が、怪しい男に怪しい男って名前がついてたりとかですね、どこだったっけ、どこかの街か忘れましたけど、隠れ家がですね、マップ上に隠れ家って表示が出てですね、バレバレっていうね、そんなこともございましたが、あれどこだったっけな、入港許可証、あれだ、アルジェですね、アルジェのハイレンの隠れ家が思いっきり地図上に隠れ家って出てるっていうね。はい、5分以外あんたの勝ちだぜ、今回はあんたの勝ちってことだ。これは調査になるのかな、調査の俺公開してろ、ナンバー2ゲット。さあ続きまして、次はセミリアですね。セミリアに、もうセミリアに行くのはもう2回以降でいいや。セミリア、まあ移動しながらですね、こんな感じのイベントが、まあいつもありがちなお使いイベントですね。お使いイベントってほどじゃないか。街から街への移動はさされませんから。まあ、そんな感じのですね、イベントが行われております。まあ一応ポチポチと、貯めていくと、いいアイテムがゲットできるかもしれませんね。セビリアはどうやらいつも通り広場にいらっしゃるみたいです。セビリアはクイズみたいですね。どんなクイズだろう、どんなクイズだろう。ペチコートに関するクイズだったら俺結構得意だったりしますけどね。はい。はい、てなわけでですね、DOM ヘッドラインでございました。まあ、イベントがですね、行われておりますので、まあ、ぼちぼち、ゆっくりですね、攻略していければと思います。で、私自身も、何でしたっけ、まあ、金欠対策ですね、やりながら、まあ、いろいろと、まあ最近はその錬金術関連とかがすごいなってましたから、よいしょ、お金が非常に消費するような感じになってますのでね、それにあやかってですね、お金稼ぎができるんでね、公益、あれはしません。でですね、ここで有益な情報でございます。最近なんか大航海時代オンライン DOL のウィキが死んじゃってるみたいです。ウィキが死んじゃってるんですが、ですね、何でしたっけ、どうやらですね、中がつく、中華の国からですね、攻撃というかなんか、ハックされたとか、電とかがあってですね。なんか、アクセスできなくなってるみたいです。でですね、その対策方法なんですが、何でしたっけ。まあ、知ってる方のみ行ってください。はい。ホストファイルの中身に2行ほど、追加をすればですね、アクセスできるようになります。確かですね、Windows の、Windows フォルダの、システム、システム32の中の、ドライバーズってフォルダの中に入ってたと思います。ドライバーズって中に、ホストですね。なんか、ホスト S っていうフォルダ、ファイルがあるんですが、これをですね、テキストファイルかなんかで開いてあげてですね、ノートパッド、テキストかなんかで開いてあげてですね、そしたら、中にその、ホスト、いろんな情報が出てくるんですが、まあ私もちょっといろいろ追加してるんですけど、この、この 下の2行ですね、ホッツファイルに、この下の2行です、はい、これちょっと、書いておきますね、掲示板に、掲示板じゃない、何だっけ、チャットルームに書いておきます。ホースとスの中に、よいしょ、2行、一番下にですね、これと、これ、はい。ちょっと長いです、はい。4921255191css1.gamedb.info と、あと、49.212.155.109gvo.gamedb.info。この二つをですね、この二行を、ホッツファイルの一番下に追加することでですね、一応、大公開試合オンラインのウィキ見れるようになるみたいです。実際私は見れてます。はい。仕組みはわかりません。はい、一番下に記入です。場所、ホストファイルのある場所なんですが、基本的な、パソコン、まあ、Windows、XP7、8までは共通みたいでございます。はい。C ドライブの、まあ、Windows フォルダの、でしたっけ、システム32、まあ、システムデータの中身を書き換えることになりますので、ご理解いただけ自己責任でお願いいたします。システム32、ドライバーズでしたっけね、確かドライバーズの中の、ドライバーズの中のホストスファイル、はい、一応ですね、そのまんまだと開くことはできませんので、なんかテキストファイルなんかを開けるような、ツールですね。はい。それを利用していただければと思います。あ、ドライバーズの中の、ごめんなさい、ETC の中ですね。ETC の中にホストスってやつのファイルがございます。拡張子とかがございませんので、何でしたっけですね、拡張子とかがございませんので、テキストファイルとかなんか、開けるツールとかで開いていただければと思います。まあ、それをすると一応大公開試合オンラインのウィキペディア見れるみたいです。なぜこんな感じになってるのかわかりませんが、一応見ることはできるっぽいです。はい、やり方がわからないっていう方はですね、まあ、個人的にテルトを送っていただければ、説明できると思いますので、ただその Windows 8がなんかその結構管理者権限とかその辺の点々でですね、ちょっとホストファイルの中身をいじくるのがめんどくさかったりするみたいですので、まあ7も確かそうかな、なんかテキストツールですね、無理やり書き換えることもできたりするようなツールとかを利用するって言ってもあるみたいです。はい。まあ、何でしたっけ、あくまで自己責任でお願いいたします。完全にシステムの中の、データを自分で書き換えることになりますので、あくまで自己責任でお願いいたします。パソコンが動かなくなっても責任は取りません。はい。ということで、DOM ヘッドラインでした。 なみにさっき言ったホスツ、場所がわからないって場合はですね、検索等すれば出てくるかもしれません。はい、続きまして、お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきます。まず私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。そして、もう一人アリスさんがいるんですが、アリステラフさんいるはずなんですが、今日はお休みです、はい、今日はお休みです。あれ、私の携帯どこ行った、私の携帯どこ行った、どこ行ったのか分かりません。携帯が行方不明になりました。携帯電話が行方不明になりましたので、まあいいや、後で探そう。アリスさんから連絡が来てればいいですが、あれ、なんか、あ、ありました、ありました、見つけました。はい、はい、アリスさんから特に追加の連絡は来てないので、まあ、このまま行きたいと思います、後半のお題のコーナーに突入していきたいと思います。はい、というわけでですね、今日のお題ですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、秋といえばです。秋といえば、まあ、丸々の秋ですね。丸々の秋で行ってみたいと思います。はい、秋といえばまず何が思いつきますかね。食欲の秋、食欲の秋、食欲の秋、スポーツの秋、食欲の秋ですね。はい、まあ、あの秋といえばですね、丸々の秋、いろいろとそのあるんですが、まあ、あの定番といえば食欲、あとはですね、行楽の秋とかですね、紅葉の秋、スポーツの秋、睡眠の秋、読書の秋、芸術の秋、などなど、でございます。まあ、皆様は、秋といえば何が思います？というわけで今日はその〇〇の秋って言ってみたいと思いますが、まあその何でしたっけ、食欲の秋とはよく言いますけどね、私基本年がら年中食欲ありますので、食欲の秋っていうのはピンと来ないんですね。食欲の秋っていうのがピンと来ませんので、なんかね、なんとなくね、なんだろう、この、まあ、皆さんが食欲の秋、食欲の秋って言ってますけど、まあ美味しい食べ物が多いから食欲の秋ってことなんでしょうかね。まあ、あとスポーツの秋っていうのもピンときません。はい、というのもですね、私基本スポーツはしませんので、あの、しないっていうかね、運動はあまり苦手なのでね、なんか、その、スポーツの秋っていうのもピンときませんし、あと、温泉の秋、これもどうなんでしょうかね。あと、都市の秋、なんじゃそれ、ただの気迫じゃないですか、っていうことで。はい、秋といえば、ですね。紅葉の秋、サンマの秋ですね。まあ、そんな感じでですね、丸々の秋ですね、思いつければ、はい、ですね。というわけで、あのジャックとのクイズバトルには勝ちましたので、公開シャロットもらいました。クイズに関しましてはその内容は紹介しておきません。こっそりと勝っておきました。 まあ、そんな、こんなでですね、まるの秋、どんどん、読んでいきたいと思います。まあ、皆様もですね、思いついたものございましたら、チャットルームとかですね、こちらの、大公開チャンネルのチャットルームだとか、レイブンズナイトのチャットルーム、またはですね、掲示板に直接投稿していただければ、紹介できると思いますので、バンバン投稿してください。思いついたもの何でも OK でございます。はい、というわけで早速来ていただいてるやつを、紹介していきたいと思いますが、まず、最初のやつはですね、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。秋といえば、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋と様々あると思います。私的にはダイエットの秋でしょう。え、夏じゃないの？ダイエット。定期通院の血液検査で数値がやばいと言われました。ただいまダイエットで減量中です。この1ヶ月半で 5.5 キロの減量成功です。5.5 キロって結構すごいですね。それ減量方法とかを紹介すればですね、一躍有名になれたりしませんか？毎日うさぎさんかってぐらい野菜ばかり食べて過ごしています。そして亀さん並みの歩く音差ですが、ウォーキングで運動もしております。減量した実感として体が軽くなったような気がします。ズボンのベルトも緩くなりました。ということでございますが、まあ、ダイエットの秋。まあ、スポーツの秋というわけでマラソンの秋みたいなのもありますけどね。なんかマラソンでも各地で何々マラソン的なものがですね、開催されたりしてるみたいでございますが、何でしたっけ？大阪マラソンなんかもですね、今年も開催予定だそうです。はい、まあ大阪マラソンはですね、定員はフルマラソンが3万人、チャレンジマラソンが2000人ですね、制限時間は7時間ですね。まあ、東京に次ぐ規模で世界6大マラソンに匹敵する大規模な大会だそうですね。はい。ですんで、まあ、その大阪マラソンですね。それも予定で、今年もそのやる予定みたいです。はい。今年もやる予定みたいですので、まあ、そのしきりに宣伝してるみたいでございますが、まあ、そのね、マラソンの秋、まあ、スポーツの秋にかけまして、ダイエットの秋ですね、いいかもしれませんね。大阪マラソン10月23日金曜日から土曜日に大阪マラソンエキスポっていうのが行われるみたいです。まあ実際の、日程、日時とかはですね、まあ、大阪マラソン2015の、企業、ホームページとか見ていただければいいかなって思います。はい。詳しくは私も知りません。はい。まあ、大阪マラソン参加する場合は、確か参加費としていくつか取られたはずです。泉式部さんの追伸なんですが、アリスさんへ、先週放送している途中に私が急に35度の高熱が出ました。10月7日水曜日23時頃病院へ救急搬送されました。病名は、急性、そう、病名はですね、なんとアリスさんと、あのアリスさんがかかったのと全く一緒でございます。はい。急性腎盂腎炎ですね。急性腎盂腎炎、そう、アリスさんがやっちゃったやつです。で、アリスさんが話を聞いてですね、症状が似ていたと思ったので、素早く受診して幸い軽症で済んだそうです。で、まあ、ラジオの時には戦闘力で表現した、CRP が 6.8 でした。アリスさんは16くらいあったと思うので、
CRP アリスさんがスーパーサイヤ人なら、泉やヤムチャぐらいの戦闘力です。今はもう元気です。抗生剤の飲み薬を1週間分処方してもらったので、それを飲み切ったら完治です。ほんまアリスさんの話に助けられたわ。神回の放送やで先週は、まあ、先週というか先々週の放送にはなりますけどね。そう、アリスさんがその、急性腎盂腎炎になったっていう話をしたらですね、泉さんがなんと症状が似てたので、いざ受診してみたら本当に同じ症状だったというね、危なかったっていう話でございます。まあ、皆さん体調には本当気をつけてくださいね。風邪かと思ったら風邪じゃないってこと。まあ熱が出るっていうんで、ね、結構風邪と症状が似てる部分もありますからね。風邪かと思ったら実は違うかったいうようなこともよくありますからね。皆さんその体調だけは気をつけてください。で、続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。北海道は、秋というか冬なんじゃないかと思うぐらい寒くなってきました。平野部の楓も木も深い赤色になって、ああ、もうすでに真っ赤っかって感じでしょうかね。はい、そしてですね、今朝、陸別町ではマイナス 2.3 度だとか、もう北海道の陸別町、まあ、陸別町といえばですね、なんか、日本一寒い、です。日本一寒い陸別町っていう町があるそうです。な、光熱費が月10万円とかですね。はい。ですね。さてお題ですが、私の場合秋といえばチャットの秋でしょうか。最近 DOL にしてもチャットオンラインとなっております。DOL では紹介チャット、ルームチャット3つに参加がたびたびあります。なので誤爆は必須。誤爆も連続とかよくあります。誤爆のラビットファイヤー4、連続4ちゃんなどと呼んでいます。じゃあ皆さん風邪などひかぬよう気をつけてくださいね。誤爆は文化です。はい。誤爆は文化でございます。なんか昨日ですね、久しぶりに、ログインしてた方とテルで会話してる最中に、紹介チャットに打つはずのコメントをその人に思いっきりぶっぱしてしまいましてですね、そのぶっぱした内容が、やっと駆逐艦の最低レベルが65になったぜみたいな感じのコメントをですね、はい、テルで久しぶりに会った人にぶっぱなしてしまいました。まあカンコレを知らない人にとっちゃ何のこっちゃって話になるとは思いますけどね。知ってる人にとっちゃ、知ってる人にとっても何のこっちゃって話だと思います。そういえば、ここでトリビアなんですけど、カエデの色って、実はもともと赤いし、これって、俺が聞いたなんかモミジ、カエデ、まあ、紅葉なんですけど、あれなんかはそのなんか元々赤いらしくて、赤い夏場はその緑色の色素が乗っかってるらしくて緑に見えるみたいでして、その色素が秋口になるとなくなるので、赤くなるっていう。でして、その言えたら元々緑なのが赤くなってるんじゃなくて、元々赤いものが緑になってるらしいです。これはま確か、うちの紹介の某 QB さんが教えてくれたのかな。そんなですね。ですんで、まあ夏場なのに赤いモミジとかもあるみたいですね。じゃあ夏場なのに赤いカエデとかがあるみたいです。はい、 じゃあ皆さん風邪などひかぬように気をつけてくださいということでございます。では続きまして F マナさんからいただきました、ありがとうございます。秋といえば四季の中で最も過ごしやすい良い季節で、花も食料もたくさんある充実した季節だと思います。その中で秋というと私の場合は馬こゆる秋、いや馬こえる秋というのが思い出されます。馬こゆる秋、ほうほうほう、馬こゆる秋ってどういう意味なんでしょうね。馬こゆる秋というのはことわざですね。ことわざで馬が太っていくほど、豊穣でいいかな、豊穣な季節という意味ですね。馬が太っていくほど豊穣、まあ言うたら馬もブクブク太っちゃう。まあ、こゆるっていう、なんか、こえるって、太る、こゆるとか、こえるとかって、太るって意味があるみたいですね。なんか、馬が太っていくほど、まあ、実りのある季節みたいな感じですね。はい。豊穣な季節という意味ですが、私の場合は、競馬で春先のクラシックレースのトライアルレースを、震わせ、G1 を沸かせた馬や、G1 戦線には届かなかったけど、前線した条件戦へ回った馬たちが、一夏を越えて充実していよいよ小馬たちと激突するという、3歳の若馬たちにとっての充実した季節がやってきたんだというのを9月の中山や阪神関西の声を聞くと、馬こゆる秋という言葉を思い出します。競馬かよ、3歳の若馬たちにとって充実的、あ、じゃあ、馬こゆる、こえる秋っていうのは、馬こゆる秋という言葉を、もともと私が間違って覚えていた頃から来ていて、収穫期を迎えた信濃、中原に、北方の騎馬民族が万里の長城を越えて侵入して略奪していくので、北方の騎馬民族たちの乗る馬が太るので、馬こゆる秋だと思っていたわけですが、実は、馬こゆるではなく、馬こゆる、こゆる、だと知り、自分の不勉強さを知らされましたが、よく考えてみると天体に目を向ければ秋の星座を彩る中で一番大きなものがペガサス座ですよね。ペガサス座が、天頂で輝き、星々を星々を飛越でいいんかな、飛越する秋という意味では馬越える秋なんだなという取り方もできるなって思ったりして、なるほどね、空に輝くペガサス座、まあ、これをね、ペガサス座 を、まあみんなをまあ飛び越えてるみたいな感じのイメージなのかな。羽が生えてますしね。またユーロの、競馬番組も凱旋門賞が終わるとフラットレース平地競争からチュルトナム競争、高い障害を、超えるやつですね、はい、高い障害を、飛越するハードル競争、低い障害を高速で飛越する番組が増えてくるので、そういった意味でも馬超えるなんだなって思います。でも馬超えるというよりもどっちかって馬飛ぶ秋の方がいいような気もしますけどね。どうなんだろう。でもなんか、この馬越える巻っていうのは逆のパターンですね。越えた馬をその騎馬民族が、略奪に来るから気をつけろって意味だったっていうのもあるみたいですね。実際のところはどうなんでしょうね。馬越える秋、このことわざの意味ですね。天高く馬越える秋っていうのは、秋は空気も澄んでいて空も高く感じられ馬も越えるような収穫の季節でもある。秋の季節の素晴らしさという句で、多くの手紙なので、時節の挨拶として用いられる。ほうほうほうほうほう。 昔中国では、北方の騎馬民族が収穫の秋になると退去して略奪にやってきたので、前漢の、読めない。漢字が読めない。はい。前漢の、中上国ですね。中上国はそれを見抜き、馬が肥ゆる秋には必ず異変が起きる。今年もその季節がやってきた。と警戒の言葉として言ったそうですね。まあ、しかし、それらの騎馬民族が、滅びた後はですね、現在の意味で使われるようになった。まあ、こちらはその言葉辞典、まあ、のやつを読んだので、実際、まあ、いろいろと様々な意味はあるとは思いますが、まあ、そちらを、まあ、個人で確認していただければと思いますね。はい。では、続きまして、パンデル自販弱長さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんちゃー。どうも、こんばんは。秋というと意外かもしれませんが、俺にとっては恋の秋だったりします。恋の秋というのも、海外の多くは新学期が秋から始まるので、初恋というと秋のことを海外では指すものだそうですね。俺自身で言えば、恋というやつの多くが秋に集まって春に終わる雪見大福みたいなものだったので、そういうイメージがあったりします。ほうほうほう。もっともその多くの恋は片恋で終わることばかりでした。あと、恋をイメージしてしまうのは、大好きだったラジオ番組で、ジャズのナンバーをお届けしていた、渡辺美香さんですね。マイフェイバリットシンクス CBS ラジオ制作が、ナイター終了時期になると週末に移動してきたので、週末の少しの時間だけ大人の時間に浸れたというのもあって、秋というと恋というイメージがあります。あー、秋ですか、恋。まあ、でもあれですよね、その秋口とかになると、まあ、ぶっちゃけクリスマスを一人で過ごすのは寂しいから恋をする的な人種の方々が増えるのではないかと勝手に予想しております。そうなんですよね。なんとなく冬はこうね、人肌恋しくなりますからね。その下準備として秋口から準備をしだすっていうのはね、方はこういっぱいいるんではないでしょうかね。はい。まあ、でもあれですよね、その恋の秋か。それとですね、金木犀が個人的に大好きで、とても女性らしい芳香な香りがして大好きな花なので、秋という季節に心躍ったりします。それこそ、思春期くらいの頃にはチャリンコに乗りながら、これごめんなさい、私読めない、飛び色ですね、飛び色の瞳に誘惑の、誘惑の陰り、金木犀の咲く道をなどと口ずさみながら、アリスの君の瞳は1万ボルト歌っていたものです。あー、なるほど。君の瞳は1万ボルトの歌詞のうちの一つですね。今ではこの歌の20世紀のジャンヌ・ダルクよを、ダルマスカのジャンヌ・ダルクよとか、ダルマスカの、ミストレルと FF12 の、アーシェを連想しながら歌っていたりします。はい。あと、金木犀といえば大好きな声優野戸真美子さんがこの花を愛好しており、金木犀に出会うと野戸さんのことを思い出し、くるみ色の瞳に優しさの、優しさのこの漢字が読めねえんだよね、俺。優しさの限り、金木犀の咲く道をとか、天から降りた真の天使をとか、声優界のヒールボイスとか口ずさんだりしています。しゃーってことです。 いやーね、あれですね、金木犀が大好きっていうのも気になりますよね。金木犀って聞いてパッと私思いつか浮かばないんですが、あーなんか黄色っぽいお花ですね。なんか秋にこのちっちゃいこのオレンジ色の花が大量に咲くやつですね。はい。なんか小さいなんか黄色っぽい、なんか近くで見ないと花に見えないということでございますが、まあこちらはですね、観賞用として植えられるそうですね。まあ白ワインにつけたりとかする場合、お茶に混ぜたりしても、花茶にしたりとかですね、そんな使い方もされているそうです。で、まあこちらはですね、雌雄がイカブですね、雌雄同体ではなくて、何でしたっけ、メス花とオス花が別々に存在するみたいでございまして、日本ではですね、どうやらオス株しか入ってこないので、実がならないです。これは寂しいですよね。日本の金木犀は常に一人身らしいです。それはでもなんか嫌だなね。これを、金木犀を擬人化したら日本国内だと全員男になるわけですよ。ね。全員男だらけになる、なってしまうんですよね。ですんでね、まあ、負がつく方々にとっちゃね、様々な妄想が、様々な妄想がね、膨らむかもしれませんが、私は、考えないようにしておきたいと思います。はい、では続きまして N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは。秋と言いますと、私の場合は食欲の秋ですが、食べる方ではなく作る方の食欲の秋を連想します。修道女会で作っていた足踏みワインやスモークサーモン、栗のブランデー漬けや、栗のブランデー漬けなんかありつかんかったそうですね、栗のブランデー漬けやくるみのローストと、その時期は何かと料理をする機会が多く、秋というとそういったことを思い出します。さすがに足踏みワインはもうやってはいませんが、スモークサーモンや栗のブランデー漬けや、くるみのローストは今でもやっており、秋が来るとこれらの料理をすることがある意味飽き始めと言います。その足踏みワインっていうことで、足踏みワインでですね、なんかすごく、やましいっていうか、なんかね、いろいろとね、思い出しましたが、なんか、何でしたっけ？なんかあれですね、某、何でしたっけ？やっぱり小学生は最高だぜっていう名言が生まれた、某、フーキューブっていうその、漫画でですね、なんか新しい名言が生まれてですね、その、やっぱりうどんは小学生に限るなっていうね、そんな名言が生まれたんですよね。小学生の3人のコンビネーションで踏まれた麺のうどんを食べた際に、その麺の絶妙な腰に感銘を受けて発する言葉なんですが、なんかでもこれってですね、うどんって作るときに踏んだりするんですが、あまりその体重の重い人が、一般男性とかが踏むとですね、結構腰が逆に強くなりすぎるってケースがありまして、まあ、よくおばあちゃんとかの体重が軽い方が、まあ、踏むことが多いんですよ。 ですので、そういう意味では、その小学生ぐらいの体重の人が踏んだうどんの腰っていうのは、ちょうどいい絶妙感があったりするっていうのは、なんか、的を得てたりはするんですよね。はい。意外と理にかなってたりするんですが、まあ、でも完全にこれは別の言葉に、別の言葉のような気がしますけどね。いやー、そういう意味ではその、何でしたっけ？修道女の方々が踏んだワイン？別の意味で感動する方も中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そんな感じですね。はい。でもあれですね、くるみのローストってちょっと私ね、結構くるみ好きなんですよ。くるみパンとかもめちゃめちゃ好きなんですよね。とにかくくるみが好きなんです。ですんでね、そのくるみのローストとかですね、ちょっと興味あったりしますね。そういえばそのくるみの、くるみの殻ですね、あれってなんかものすごい硬かったりするんですが、まあ、くるみの殻にはもういろいろと割り方があるんですが、素手で割るんですね。くるみをその素手で割る方もいらっしゃるみたいです。まあでもくるみの産地であるその長野県の、上田市とかに住む方々はですね、3、4割の方は素手でくるみを割るらしいですね。って言ってもその何でしたっけ、某筋肉ムキムキ漫画みたいに、握力でバキッてやるんではなくて、くるみを2つ用意してですね、硬い部分ですね、それをまあ柔らかい部分に合わせてですね、一気に力を入れて握ってくるみを割るっていうね、くるみを使ってくるみを割るって感じみたいですね。まあ、くるみに関してもそのつなぎ目、出っ張ったつなぎ目の部分とつなぎ目の少し横とかで硬い部分、柔らかい部分とかがあるみたいですので、それでまあ割るそうです。はい。まあ、ナイフやドライバーを使って割ったり、くるみ割り機を使って割ったりとかですね、いろいろと、まあ、究極のくるみ割り機なんかも存在したりしますので、ちなみにリスがクルミを割る場合はですね、リスはクルミ、リスが大好物なんですけど、クルミ歯でかじって割る、そうですね。はい、小さな一気にガブって言うんではないんですが、ガリガリガリガリガリと時間をかけて小さな穴を開けていくっていう感じです。うまいリスだとその綺麗に溝に沿ってかじってパカッと2つに割る。だからまあリスって可愛い顔してですね、噛まれるとすごい大変らしいです。でリスに噛まれるとですね、感染症にかかったりする可能性がありますので、リスとかを秋には特にリスは攻撃的になりますので、その噛まれないように気をつけてください。リスの歯は、だいぶ凶悪だったりします。はい。ですね。リスなんかも狂犬病を持ってたりすることもありますので、ちょっと気をつけてください。はい、では、あとはですね、なんかクルミなんですけど、カラスはですね、車に引かせたりするらしいですよ。あと電車に引かせるってなんか割ったりするカラスもいるみたいですね。で、カラスって結構カラスってめちゃめちゃ賢いんですよね、実は。なんかアホな、鳥さんって結構アホなイメージもあったりするんですが、なんか散歩歩いたら忘れる的な。 そんなイメージがあるんですけど、実は鳥ってものすごい賢い動物のことが多いみたいですね。で、あとはですね、なんかチェルビムさんの知人の方で、武道家の跡取りの息子さんは素手で割るそうですね。缶コーヒーをこう、縦に素手で潰せる人らしいんでね、それぐらいのレベルの人にとっちゃ、くるみなんか軽く割れるんでしょうね。では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。病室よりこんばんは、ハイホーです。いいのか病室で。はい、無事に手術も終わり、明日退院します。おー、おめでとうございます。今日のお題は秋ということです。あ、明日退院ってことは、これは、あ、そうですね、21日明日退院できるそうですね。入院、おいしいも、今日のお題は秋ということですが、私は今おいしいものが食べたい、これにつきます。入院中に売店で団柱を買ってしまい、さらに増幅されています。早く明日が来ないかな、ではということでございます。あ、退院おめでとうございます。まあ、ぜひ退院して、まあ、体調も落ち着いたらですね、美味しいものを食べてね、体力をつけてください。はい、では続きまして、地天使テルミムさんからいただきました。ありがとうございます。海軍大佐、かっこ、死者に昇格し、紹介名にお祝いとして、カーゴクリッパーをプレゼントされたジェルムです。こんばんは、どうもこんばんは。これで嫌味なギルバートに切り返せるゲームが違うということでございますが、ギルバートって何のゲームなんだっけ？まあいいや。はい、さて、秋というとやはり味覚、食欲の秋でしょうか。特にみかんが好きで、過去には食べ過ぎて、甘美症になったこと。甘美症とはですね、ベータクリプトサキチンやベータカロテンといった、カロテノイド色素の過剰な摂取で皮膚が黄色くなるという。はいはいはいはいはい、聞きます。聞いたことありますね。みかんを食べすぎて、体の色が変わってしまうっていうパターンですね。体が黄色くなるんですね。皮膚が、カロテノイド色素が多い食物を極端に過食すると、皮膚がみかんの皮のように黄色になることから、甘美症と言われる。カロテノイド色素が多い食物の過剰摂取をやめれば自然に治る。他にも栗、梨、柿などもありますが、みかんは調理の必要もなく、刃物を使って皮を剥く必要もないので、手で剥くことができる。やはり好きですね。せいはみかんのですね、うちの皮ごと食べる派ですか。あ、皮っていうか外の皮じゃなくて、その中の皮なんですが、あれを剥いて食べる方もいらっしゃいますし、まあ、皮ごと行く方もいらっしゃいますし、みかんの白いやつですね。あれが嫌いな人も結構いるみたいですが、皆さんはどんな感じですかね。私は結構、ちっちゃいみかんだったらですね、外の皮を剥いたら、丸々行くことよくあります。でもその、意外にですね、みかんの皮にですね、つぶつぶがついてたりするんですよね。あれ何なんでしょうね。つぶつぶをうまく取り出して食べると意外に甘くて美味しかったりするんですよね。あれが何なのかがすごい気になりますけど。みかんの皮についてあるなんかすごいちっちゃいつぶつぶ あれ、なんでしょうね、みかんの皮にオレンジ色の小さな粒物があります。これは何ですか？みかんの皮に見られる粒々は油胞と呼ばれ、中にはみかん油が入っているそうです。なるほど、みかんのあれをそのうまくその取り出して食べるとこうね、なんとなく美味しかったりするんですけど、はい、皮の表面にある粒々の部分でして、みかんの一般的にこの油胞が小さくて多いものを皮のきめが細かいと表現し、美味しいみかんが多いとされているそうです。油胞には、リモネンやピネンなどの精油が含まれる。一般的に油胞は、果肉部分よりも香りが強いそうですね、うん、なるほどね。あの油胞をこううまく取り出して食べるのが結構好きだったりしたんですけど、好きだというか昔やってたんですけど、まあ、あれは食べるものではないんですね。DOLではある日倉庫キャラでインしたらスクチャでサルベージのやり方がわからんとぼやいていた発言を発見。見る人がいるかどうかはさておき、動画を作ることに作りました。ではということで、サルベージのやり方も最初のうちは本当分かんなかったりしますからね。はい、まあそんなこんなでですね、何でしたっけ、今日の投稿はこんなもんですかね。はい、はい、というわけでお題のコーナーございました。エンディングでーす。エンディング、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさんが体調不良で、今日来られませんが、来られてませんが、まあ、来週には復活することを、お祈りしてですね、祈っておきまったいと思います。はい、ですね、まあ今日はですね、一人で、まあ、最後まで本放送をやりましたが、まあ、何でしたっけ、来週とかはですね、だらだらと放送できればいいかなって思っております。来週もですね、有田さんが復活することを祈りながら、いつものように放送できればと思っております。まあね、有田さんがいないときは基本プチ放送にはしたい感じではあるんですけど、まあ、今日はですね、さすがに2週連続とはなかなかいかなかった。まあ、皆さんもですね、私ではないんですけど、風邪とかそういうのには気をつけつつですね、体調、気をつけて、まあそろそろね、寒くなってくる感じですので、風邪をひかないように、ね、気をつけながら過ごしてください。秋の美味しいものを食べながらですね、スポーツ、体力作り、体を動かしながら、まあ、衣替えなんかもですね、していかないといけないかもしれません。そんな感じでですね、また過ごしやすい季節ですけど、まあ油断せず過ごしていきましょう。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日ちょっと早いですけど、この辺で終了にしたいと思います。この放送をお送りしましたのは、私自称スーパー用心棒 HRR と書いて A ちゃんと申しましたというわけで、また来週も聞いてください。 See you next time。 おやすみなさい。